使徒言行録第10章の34から48節。そこでペトロは口を開きこう言った。神は人を分け隔てなさらないことがよく分かりました。どんな国の人でも神を恐れて正しいことを行う人は神に受け入れられるのです。神がイエス・キリストによってこの方こそすべての人の主です。平和を告げ知らせてイスラエルの子らに送ってくださった御言葉をあなた方はご存知でしょう。ヨハネが洗礼を述べ伝えた後にガリラヤから始まってユダヤ全土で起きた出来事です。つまりナザレのイエスのことです。神は聖霊と力によってこの方を油注がれたものとなさいました。イエスは方々を巡り歩いて人々を助け、悪魔に苦しめられている人たちをすべて癒されたのですが、それは神がご一緒だったからです。私たちはイエスがユダヤ人の住む地方、特にエルサレムでなさったことすべての証人です。人々はイエスを木にかけて殺してしまいましたが、神はこのイエスを3日目に復活させ人々の前に現してくださいました。しかしそれは民全体に対してではなく、前もって神に選ばれた証人、つまりイエスが死者の中から復活した後ご一緒に食事をした私たちに対してです。そしてイエスはご自分が生きている者と死んだ者との審判者として神から定められたものであることを民に述べ伝え、力強く証しするようにと私たちにお命じになりました。また預言者も皆イエスについて、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証ししています。ペトロがこれらのことをなおも話し続けていると、御言葉を聞いている一堂の上に聖霊が下った。割礼を受けている信者でペトロと一緒に来た人は皆聖霊の賜物が異邦人の上にも注がれるのを見て大いに驚いた。異邦人が異言を話し、また神を賛美しているのを聞いたからである。そこでペトロは、私たちと同様に聖霊を受けたこの人たちが水で洗礼を受けるのを一体誰が妨げることができますかと言った。そしてイエス・キリストの名によって洗礼を受けるようにとその人たちに命じた。それからコルネリウスたちはペテロになお数日滞在するようにと願った。以上です。ローマ軍の軍人百人隊長であったコルネリウスの救いの物語がずっと続いております。カイサレアという町にあったコルネリウスのこの家にですね、ペテロが招かれたわけですが、ペテロは招かれるとそこに着くとですね、その人々の期待に応えて語り始めた、その場面が今読ませていただいた場面ですね。そこにいた人々は皆神様の御前にあって、いわゆる礼拝する姿勢をとってですね、ペテロを通して語られる神の言葉を聞こうと待ち望んでいたわけです。で、ここで語られている説教、先ほど読みましたが、これはペテロの、そしてこの使徒言行録においてそうなんですが、異邦人に対する最初の説教になっているんですね。これまでもいくつかのペテロの説教ありましたが、異邦人に向かって語った説教はこれが初めてということになります。この時から異邦人への宣教が本格的に進められていくことになったんですね。これは福音宣教の 第3の局面ということが、言えると思います。第1の局面はいつだったかというと、使徒言行録第2章のペンテコステの時ですね。福音はその時ヘブライ語を話すユダヤ人、いわゆる生粋のユダヤ人ってことですが、そのヘブライ語を話すユダヤ人とギリシャ語を話すユダヤ人、つまり外国で育ったユダヤ人ですね、その間にあった壁を打ち破ったんですね。そしてその人々が救われていったということですね。これが第一の局面。第二の局面は第8章なんですが、ユダヤ人とサマリア人の間の壁が崩れ去りました。サマリア人にも伝道が進められていったということですね。そしてこの第10章で第3局面ということになるんですが、福音はユダヤ人と異邦人の間の壁を力強く乗り越えていったということですね。こうやってだんだん世界中の人々に福音が述べ伝えられる道が開かれていったということなんですが、この3つの局面のすべてにあのペテロが関わっていたということはね、特筆すべきことなんだろうと思います。マタイによる福音書の16章の19節というところで、イエス様はペテロにね、教会を立て上げるための天の国の鍵を与えるっておっしゃってるんですね。天の国の鍵、他の弟子たちを代表してペトロに言ったとも考えられますけれども、 ここでこの十章で私たちが見ているのは、その鍵が用いられた3回目の場面と言ってもいいかもしれませんね。こうやって宣教の、拡大がなされていったということになります。34節の冒頭にペテロは口を開きこう言ったと記されています。まあ、口を開かなきゃ言えないわけですけど、口を開きってわざわざ言われている。これはね、何かを厳かに語るという、ことを表す慣用句でして、まあ、特に語られる内容の重要さを意味している。イエス様についても口を開いていられたというところがありますね。まあ、そういう意味でペテロはこれから語る説教、本当に重いっていうか重要なことなんだってね、そういう意味合いがあったということですね。ペテロは開口一番こう言いました。34と35節、神は人を分け隔てなさらないことがよく分かりました。どんな国の人でも神を恐れて正しいことを行う人は神に受け入れられるのですと。まあ、私たちの感覚からすればそれは当然でしょう、当たり前でしょうってね、そんなふうに思える言葉かもしれませんが、まあ、大きな葛藤を経てこの確信に到達したペテロにとっては、この言葉の持つ意味は非常に大きなものがあったってことを私たちは見逃してはならないんだと思いますね。そのことをそこに集まっていた他の人たちもちゃんと分かっていたと思います。そういう意味で、まあ、本当に神の前に出て神の声を聞くっていう、その意識でね、ペテロの語られる言葉に耳を傾けたんだと思いますね。最初にも申し上げましたように、この第10章はコルネリウスの救いの物語なんですが、救いの物語っていうのは言い換えればですね、改心の物語ということもできますよね。それまで異教徒であった一人の人物がキリスト者になるように心の向きを変えられた物語だということです。しかしこの時心の向きを変えられたのは実はコルネリウスだけじゃないんですね。実はこの説教を語っているペテロ自身も変えられたんです、ペテロ自らがそう言ってますね。自分が間違っていた、自分はこれまで間違った考えで人を見ていた、ね、神は人を分け隔てなさらない方であることがよく分かったってペテロ言ってるんですが、それは裏を返せば自分は、人間としての自分は人を分け隔てすることからまだ自由になっていなかったっていうことに、ね、気づいたっていうことですよね。まあ、こんなふうにこの場面でペテロもまたある意味の改心をしていると、考え方をこう切り替えられているってことですよね。そういうことが起こったということです。そしてここでペテロは福音のメッセージの中心的な事柄を語り始めます。36節、神がイエス・キリストによってこの方こそ全ての人の主です、平和を告げ知らせてイスラエルの子らに送ってくださった御言葉をあなた方はご存知でしょうとパウロ言ってますね。ペテロ言ってますね。神がイエス・キリストによって平和を告げ知らせてくださった。この平和っていう言葉は平安と言い換えることもできる言葉なんですね。エイレーネという言葉ですが、コルネリウスにとって神の前にあってこの福音の言葉を聞いて信じて洗礼を受けるということは一体何をもたらすか。それは何よりもまず 平和をもたらすんだということですよね。平和というのはただ単なるその心の平安ということにはとどまりません。そういう意味ではこの言葉はですね、ここの場面では 平安と訳すよりも平和と訳した方が適切と言うことが言えるかもしれませんね。平和っていうのは一人で完結できませんよね。平安は自分一人が平安っているわけですけど、平和っていうのは相手がいるわけです。相手との関係が平和になる、相手との関係が和む、そういう意味で相手が必要なわけですけれども、神と私の間に平和が成り立つ、和解が成り立つ、それが救いっていうことなんだってことですね。まあ、このことに関して一つぜひ確認しておくべきことがあるんですが、ペテロはこの説教の一番最後、ちょっと先に問いますけど、最後にこう言ってるんですね。43節、また預言者も皆イエスについてこの方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証ししていますと。まあ、これで、まあ、43節、ね、なんですけれども、まあ、こんなふうにペテロは罪の許しを受けることによって神との和解が成立するんだって教えてるわけですけど、コルネリウスの物語をここまでずっと皆さん読んできてね、このもしかしたらこんな疑問を持たれた方もいるんじゃないかと思うんですが、コルネリウスについて例えば10章の2節にこう紹介されています。信仰心厚く 一家揃って神を恐れ、神に多くの施しをし、絶えず神に祈っていた。すごいですよね、信仰者としてのね、素晴らしい姿です。さらに22節でもこう言われています。百人隊長のコルネリウスは正しい人で、神を恐れ、すべてのユダヤ人に評判の良い人。すごいですよね、周りにも評判が良かった。さらに31節でも今度は天使がこう言ってるんですね。コルネリウス、あなたの祈りは聞き入れられ、あなたの施しは神の前で覚えられた。すごいですよね。こんなふうにコルネリウスの祈りが聞き入れられたのは、2節で言われているようにね、多くの人に信仰心厚く、また施しをしていたからこそ、彼の祈りも聞き入れられたとさえ言える、そういう ところかもしれませんね。まあ、このことを心に留めて、この 最初に見た43節を読むときに、コルネリウスもまた罪の許しが必要な罪人であったのだということに、実は改めて気づかされるってことです。この使徒言行録は何度もこのコルネリウスが正しい人であったと、神を恐れていたと、隣人を愛していたと、施しをしていたって紹介してるんですよね。今見ました。一つの言い方をすれば、じゃあそれならばもう救われる必要なんてないんじゃないのって、だって正しく生きてんだから。わかりますか皆さん、そう考える人も怒ってもおかしくないっていうところですよね。別にイエス様によって救われなくたって、正しい生活をすでにしている、ね、しかしもちろん聖書はそう言っていないわけです。この人は実に正しい人であるから、イエス様によって救われる必要はないなどと言える人はこの世に一人もいないのです。すべての人が罪の中に生まれた、すべての人間が罪人であるとはっきり教えているわけですよね。そういう意味ではむしろここではこのコルネリウスが神様に対して正しい恐れを持っていた、そして自分が神の前にあるということを知っている人であったっていう、そういう人であるからこそ罪の許しを受けるべきものとして今神の前に選ばれてペテロが使わされてきたと、そう考えていいんだと思いますよね。これは本当に日本人はこう相対的な世界で生きてるってよく言われますから、人と比べながら生きてるので、自分はあの人ほど悪くないってね自分にも確かにね欠点はあるけど、あの人よりはまだマシよってね、そんな思いがあったりするの、人と比べてね。でも聖書は神の前に出るんです。その時に誰一人ですよ皆さん、誰一人です。どんなに立派な人生を生きた、歴史に残るような英雄であっても、誰一人神の前に義とされる人はいない。みんな罪があるということですね。そこに深みがあるんですね。それはと私たちはしっかり受け止めておく必要がある。そしてこれのことはコルネリウスに限ったことじゃないんですね。この使徒パウロもまた教会を迫害するものであった、皆さんよくご存知だと思いますが、でもキリストに捕らえられる以前ですね、クリスチャンになる前に、それこそコルネリウスに負けないほどの正しい人であったってことを私たちは忘れていけないんですね。教会を迫害したってからいかにも悪人のように思ってしまいますが、でもパウロはまさに正しく生きたんです。律法を守ってですね、だからこそクリスチャンを迫害したんですよね。勘違いして、まあ、誤解してってことがありますね。パウロも間違いなく人々に施しをしていたに違いない、神の掟の通りに生きていた人なんですよね。しかしパウロがキリストによって捕らえられた時に、彼が自分のことを何て言ったかというと、皆さんも覚えていると思うんですが、私は罪を犯した者の中でも一番ひどい人間だってパウロは言ってるんですね。まあ、罪に関して言えば他の人ほどはひどくなかったなんてことは一度も言ってないんですね。罪人の中の最たるもの、だから誰にも先立って神様からの憐れみを受けて、こうして救われて神に仕えるものとさせていただいてるんですって証言してるんですね。自分の罪というのを誰よりも深く理解していた、気づいていた人物であったということが言えると思うんですね。まあ、そういう意味でコルネリウスも自分の正しさがこのペテロの説教によってね認められたなんて、そんなことは一つも考えていなかったと思います。もしそんなことを考えているとすれば、ここでペテロが伝える神様から委ねられた言葉として、余すことなく語るべき言葉として語っているこの説教をね、きちんと受け入れることはできなかったに違いない。彼はやっぱり自分の罪というのを深く悟っていて、だからこそ神の前に出てペテロを招いて聞こうとしていた、そういうことなんだろうと思いますね。ところでこのペテロの説教の表現の中で、ぜひ心に留めたい言葉がもう一つあるんですが、 36節の後半から38節の言葉です。イスラエルの子らに送ってくださった御言葉をあなた方はご存知でしょう。ヨハネが洗礼を述べ伝えた後にガリラヤから始まってユダヤ全土に起きた出来事です。御言葉っていう言葉ができますけれども、コルネリウスに向かってですね、あなたは信仰をすでに知っている、神様を尊ぶことも知っている、そうであるなら神がどんな御言葉をイスラエルの子らに送ってくださったかを、まあ、ご存知でしょうと、知ってるでしょうと。その神の御言葉、それは出来事となるのです。神が語られた御言葉が出来事となっているということですね。これはとても大事なところなんですね。そしてさらに畳みかけるようにして38節でこう言っています。つまりその出来事とは何か、つまりナザレのイエスのことです。神は聖霊と力によってこの方を油注がれたものとしました。出来事とはナザレのイエスのことである。神はイエスを油注がれたもの、つまりメシア、キリストとなさった、救い主とされた。そしてこのイエスは方々を巡り歩いて人々を助け、悪魔に苦しめられている人たちをすべて癒された。この御業を通して出来事として明らかにしてくださったことは何かというと、これ神が一緒でご一緒であったって書いてあるんですよね。神がご一緒であったことが明らかになったってことです。イエス・キリストというお方が来て、そして30歳になって宣教の働きに入ってですね、多くの病を癒し、多くの人々を悪霊から解放しっていう、そういう御業を成したんですが、その御業は神がイエスと共におられる、ご一緒におられるということを表していたんだっていうことですね。つまり私たちはこの出来事としての御言葉そのものであるイエス様のことを思い起こすたびに、ああ、あそこで神が生きて共におられて働いてくださったんだということを思い起こすことができるということなんです。そのイエス様から目が離れてしまうときに、私たちの目がこの世に向かったり、誰かに向かったり、何か楽しいことに向かったり、そのときに私たちは神が共におられるという意識がね、薄れてきてしまう、まあ、そう言ってもいいかもしれませんね。このイエス様がなさった御業の中で決定的な意味を持つことは何か、これはもう皆さん誰でも答えられると思うんですが、それは39節でこう言われてますね。人々はイエスを木にかけて殺してしまいましたって書いてますね。十字架ですよね。木にかけて殺すということは当時の人々はちゃんと知っていたんですね。それは呪って殺すってことです。まあイエス様の側からすれば呪われて殺されるってことですよね。そのことを当時の人々は誰もが知っていましたけれども、神はこのイエスを3日目に復活させ人々の前に現してくださいました。イエスが神によって3日目によみがえらされた、まあ、ここでペテロは非常に興味深いことを言ってるんですね。人々の前に現れたって言うんだけど、それは全ての人、どんな人の前にもイエス様が、復活してイエス様が現れたわけじゃないんだよってことですよね。民全体に対してではないと。そうじゃなくて、前もって神に選ばれた証人、つまりイエスが死者の中から復活した後、ご一緒に食事をした私たちに対してのみ現れてくださった。わかりますか？復活のイエス様は全ての人が見えたわけじゃないんです。キリストを信じてキリストの弟子となっていたあの十二弟子をはじめとするそのキリスト者たちの前に現れてくださったってことですね。いわば最初の教会を作った人々に対してイエス様は現れてくださった。これ言い換えればイエス様が現れるところに教会があったってことです。だからこういうところにも目には見えないかもしれませんが主の臨在があるんですね。現れるんですよね。これはとても大事な理解と言っていいと思いますね。しかもそこでその教会に対して主イエスは伝道の使命を与えられ、お与えになって、まあ、ご自分が生きているものと死んだものとの審判者として神から定められたものであること、つまり審判者としてまた来られるのだということも合わせて述べ伝えるようにとお命じになった。これね、皆さん一つ一つ見ると、あの福音のエッセンスが全部この短い言葉の中に盛り込まれてるんですね。まあ、説教の専門家の人の意見で言えば、これ一つのモデルというか、お手本というかね、まあ、そういう説教でもあるということが言われていますけれども、まあ、じっくりね、後で皆さんも味わっていただきたいというふうに思いますね。まあ、このように神の御言葉、 そして出来事、ナザレのイエス、そしてさらにこのイエスの十字架での死、三日目の復活、イエスと食事を共にする人々、すなわち教会に対する現れ、さらに救い主、審判者である主イエスについての証と宣教についての使命、こうした事柄がペテロの説教の中核として明確に伝えられて、まさにそこに罪の許しが生まれるんだ、神との和解の道が開かれたんだってことですね。罪からの解放がここから生まれる。これがペテロの説教の一番中核になる、一番彼が伝えたいと思っていたことっていうことですね。そして44節にこう書かれてますね。ペテロがこれらのことをなおも話し続けていると、説教の途中ですね、まだ説教が続いているんですが、その間に御言葉を聞いている一同の上に聖霊が下ったとあります。すごいですね。こうやって牧師が語っている途中で聖霊が下ったってことがなんか分かるんですね。分かることがあるってことですよね。出来事として現れると言ってもいいかもしれませんね。聖霊の働きがあるってことですよね。ペテロはそれを見て47節に、私たちと同様に聖霊を受けたってはっきり言ってますよね。で、私たちを捉えて、自分たちを捉えてイエス・キリストのよみがえりの証人と立ててくださったあの聖霊が今目の前にいる異邦人の上にも生きて働いていてくださる。特にここで重要だと思うのは、説教を聞いているところですでに御霊が働いているってことです。聞くっていう作業は非常に受け身のような感じですよね。で、皆さん座って聞いてますからね、眠くなってしまうこともあると思うんですけど、でも非常にこれは深みのある作業なんですね。本当の意味で聞くことができるときに、私たちは神様との和解の中に入っていくことがある。これは人との関係でもそうですね。本当の意味で聞くことができる耳を持つときに人間関係は良くなっていくんですね。聞くことのできないときに私たちは関係が壊れるんです。それは神様との関わりということにおいてもそうでしょうね。神の前に静まり、ひれ伏し、へり下る、そういう時を一日のうちに一度も持たずに生きているとすれば、神様から聞く姿勢がないということですよね。その時神との交わりは薄れてしまう。中間地帯っていうのはないので、神と交わってないって時に私たちは何か他のものと交わってるんですね。そうすると他のものからの影響を受けるわけです。だ、そういう意味でもクリスチャンは日々ディボーションの時を持ったり、聖書を通読したり、賛美をしたり、友と一緒に祈ったりとかね、そういうことを通して神の前に出るということ、これはある意味礼拝なんですよね。この場も礼拝ですが、しかし日々の歩みの中にも神の前に出るという、その礼拝の心を失わずに生きていくこと、それが礼拝者としてのクリスチャンの生き方であると言って間違いないと思いますね。その時聖霊が働いている。聖霊の働きはまず何よりもこのように御言葉が語られていることと深く結びついています。そこですでに罪の許しが起こっていると言ってもいいと思いますね。このように聖霊を御言葉を聞くことで聞くところで受けたから、その御霊の賜物によってユダヤ人ではないコルネリウスたちが霊の言葉、異言を語り始めた。また神を高らかに賛美する歌を歌い始めている。ここにまた聖霊降臨の出来事が起こっているということができるでしょう。あの2章で起こった出来事と一緒です。聖霊が関わってるんですよね。サマリアの町でフィリポがね、伝道した時にも多くの人がキリストを信じたわけで、その時にも聖霊が下ったってことがね、書かれてますよね。そしてここでも同じですね。だからこそペテロは、私たちが受けたあの御霊が今ここで働いているのだという、まあ深い感動をここで覚えたと言っていいんでしょうね。驚きとともにね。このコルネリウスたちがペテロを迎え入れ、神の前で説教を聞いた場面というのはまさしく礼拝だということを、これ前回の説教でも言いました。つまり今日私たちの教会においてなされる礼拝も、何よりもまず神の前にあってこの御言葉を聞くことによって成立する出来事なんだということです。それは今この礼拝会場にいてね、礼拝に参加している方ももちろんですが、インターネットを使ってこれを見ている、参加しているその人たちも全く同じです。そういう意味では非常に制限はありますが、神の前に出て神の声を聞こうとしているってことです。その姿勢がなければ会場にいてもネットであろうと何だろうと、それは本当の礼拝にはなってないってことですよね。私たちは神の前にいて、 神から声を聞こうとしている。それを期待し、御言葉に耳を傾けている。語られる説教に耳を傾けている。あるいは日々の生活の中では、この聖書の御言葉ですよね。それをこう 読むことに集中する。これはまさに礼拝者としてのあり方だということが言えるということなんですね。神の御前で、神の御言葉である説教を聞くところで、私たちは御霊を受ける。説教を語っているペテロ自身が驚いているわけですよね。自分を捉えている御霊が今ここで働いて、私を生かしているように、これらの人々、異邦人をも満たして生かしていてくださる。これはペテロにとっては本当に大きな驚きだったんですね。でも日本人もね、多くは異邦人ですから、キリストを知らないわけで、でもそういう人も神の声を聞き始めていくときに、そこに聖霊が働いて、キリストを信じる信仰が与えられて、神をいつの間にか褒めたたえて礼拝するものに変えられていくんですよね。このちっちゃな、ね、グレッシャペルの中にもそういう 人がいるわけですよ。以前は神様なんか知らないって感じかもしれませんが、それが今本当に神を褒めたたえずにはいられない。これ牧師が語ったからね、牧師がそうやって導いたってことじゃないんですよね。御言葉を通して聖霊が働いて、その信仰を与えてくださった。そのことに間違いないと言っていいと思いますね。礼拝とは、神の御前におけるこのような御言葉と聖霊の出来事であるということを、私たちもまた体験していきたいと思いますね。そのことを心深く信じて、味わって、喜んで、そして感謝していきたいと思います。お祈りをいたします。